説教計算を超えた神宍戸元雄牧師。
今朝の説教の結論は、新約聖書のヘブライ人の手紙の11章の最初の言葉、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですと。この聖書の言わんとする内容を今朝明確に捉えていきたいというふうに思うのであります。望んでいる事柄を確信する、自分が望んでいる事柄を確信する、誰でも人生にいろいろな希望や望みや願いがあります。その望みを確信するということは一体どういうことでしょうか。確信するというふうに訳しておりますこのかつての口語訳聖書も、その前の文語訳聖書も、またこの新共同訳も同じ言葉で訳してるんですね。つまり確信するというふうに訳してるんですね。これは言葉通り日本語で読みますと、自分の願いは必ずなるんだと、そう固く信じることと理解されます。それが信仰なのか。どんなに失敗しても必ず実現すると、そう信じ続ける強い信念のようなものなんだろうか。信仰というのは文字通りに読みますとそういうふうに読めるんですね。信仰とは自分が望んでいる事柄を確信することだ。固くこう信じているという、そういう意味にこう理解されます。確かに他の聖書においてもですね、似たようなことが記されているところがあります。マルコ福音書の第5章というところに、その街道、ユダヤ教の街道長であったですね、ヤイロという人の娘が病気になりまして、その街道長がですね、イエス様のところに来てひれ伏して、どうか娘に手を置いてやってください、まあ治してくださいということを願うんですよね。そしてイエス様は、分かった、あなたの家の街道に行きましょうというふうに行くんですね。そしてしかしそこに大勢のこう群衆もこう一緒にいたと、ついていってた。そうしますと、その途中でですね、この12年間長丁を患っていた女性がイエス様の後ろから身衣に触ったという、そういう出来事がありまして、と時間がそこで捉えたわけですよね。そこでイエス様とのこうその婦人との対話なんかも書いてありましてですね、時間がこう過ぎるわけですね。でそうしますと、そのヤイロの家の使いの者が来てですね、残念ながら娘さんは亡くなりました、もう先生を煩わすには及びませんというふうに言うんですよね。そのことをそばで聞いていたイエス様がこう言われた。恐れることはない、ただ私を信じなさい、そう言った、書いてあります。この時主イエスはただ私を信じなさいと言って、ある意味でこの街道長にですね、そのヤイロに対して強い確信を持てと、あるいは強い意志を持てという言葉を言ったようにも思うわけですね。いろんな現実の中にいろんなこう、それでない自分の願いが聞かれないというような、挫折するというようなことを経験したときに、なお神を信じるといったような、まあ、そういうことをイエス様はこう要求したわけであります。しかしその時イエス様がですね、言われた言葉、ただ私を信じなさいと、 ということはどういうことかというと、ただヤイロのその信仰っていうんですかね、ヤイロがただ自分の確信というものを持ちなさいっていうんじゃなくて、イエス様はここで新しくただ私を信じなさい、つまり神の子イエスの権威に、まあ、ヤイロは触れた。そしてそこでなおしもう新しく信じたっていうんでしょうか、ということではないかと思います。イエス様の権威に、神の権威に触れたことによって生じる確信、つまり人間の確信というものには、信仰者の確信にはですね、根拠があるということですよね。根拠がある、そういうことがここで示されているんじゃないのか、あるんじゃないのか。ただ我々がこの信じてればいいっていうんじゃなくて、そんなものはいろんなことにおいて挫折してですね、吹っ飛んでしまいます。しかし神を、キリスト者の中はですね、が信じるという時にはですね、望んでいる方が事柄を確信するという時には、実は根拠があるんだっていうことであります。イエス様はそれを、まあ、求めた。そこでこの第二の翻訳っていうんですかね、この今日の我々が望んでいる事柄を確信するというこの翻訳も素晴らしいものであるんですけども、もう一つ別な聖書を読んでみますと、例えば新改訳聖書っていうのがありますよね。でそれを読んでみますと、ここにこう書いてあるんですね。信仰は望んでいる事柄を保証するって書いてあるんですよ。クリスチャンがこう望んでいる事柄を保証する。で保証するっていうことは、誰が保証するんだ。神が保証するというふうに考えられます。つまり信仰に、私たちがいろいろな願いや希望を持っていることをですね、に対して神がその保証を与えてくださっているんだ、そういう訳がここから出てくるということです。でさらにこれをもう少しクリアにするためにですね、そのこの確信するという言葉の、じゃあ元の聖書の言葉はどうなってるのか、これを調べてみますとですね、この元の言葉は実はその、何々の下に立っていると、何々の下に立っている、事柄を下から支えている、つまり基盤であるとかですね、ある方は実はこういう例を挙げてました。例えば教会の建物でもいいんですけど、建物には必ずですね、土台っていうのがあると。その土台は見えないんだけれども、こう例えば地震でこう建物が揺れると、でもこれは絶対に倒れないと、まあこのいろんな程度があるかもしれませんけど、倒れないっていう確信を持っているには、その土台が、建物の土台はこんなに確かなもんなんだと、まあ地下30メートルですかぐらいちゃんと掘って、その基盤、地盤の上に立ってるんだということが分かってる人は、確信、それは確信できるんですね。あ、これ大丈夫だよ、この程度の地震だったら大丈夫だということを確信できる。つまりそれがない人はね、揺れた時にはもう慌てふためいてしまうということです。何々の下に立っている、ということでありますね。私たちが願っている事柄の下にあって、私たちの願いを下から支えている存在があると、まあ、これは神ですよね。我々にとっては、我々がいろんな願いを持つ、しかしその根底に、その下にですね、神がおられる、神が支えてくださっている、その願いを下から支えている存在がある。私たちの希望の下に隠れているけれども、神様が私たちの根底に存在しておられるということを知っているもの、それがキリストクリスチャンですよね。で、じゃあそのことが信仰だっていうわけですよ。ここに私たちの希望の実は根拠があるということであります。希望の基礎がある。神様が私たちの希望の保証となってくださっているんだ。 ということ、信仰は望んでいる事柄を確信しというこのことはですね、私たちが望んでいる事柄、皆さんもいろいろ自分のイメージしたらいいと思うんですけど、実はその根底に神がおられると、神が支えておられるんだということを確信しているもの、そのことを信じているもの、その時にはこの確かなものとなっていくんだということであります。そのことを知っている時には確信を持つことができる、実はそれが信仰なんだと、信仰とはそういう確信なんだということですよね。私たちの希望っていうのは必ずしも実現しないことがあると思いますよ。どんなに願っててもね、できないな、できなかったとかあると思うんですよ。しかしその時にキリスト者は失望しない。普通ですと自分の計画がもうできなかったならもう失望ですよね。いろんなことを考えて。しかしその根底に神がおられるということを確信していくのがクリスチャンですよね。ですから私たちの根底には、私たちを根底から支えて下から支えてくださっている神がおられる、この確信に立つとき、この保証を持ってるときに、いや神がついてくださってるんだということですよね。簡単に言えばその確信を持つということが、与えられるということが実は信仰なんだということです。神は万事を益としてくださるという言葉を我々はよく知っていると思います。これはローマ書第8章、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。私たちの神はただ存在しているというだけじゃないんですよ。私たちのために働いてくださる神だと書いてありますよ。働いてくださる、万事が益となるように共に働くということを私たちは信仰において認識してますということですね。この知ってますというのは単なる知識じゃないんですよ。信仰における認識のことをパウロは知っていますという言葉で言ってるわけですよ。ですから一般の人には分かんないんですよ。やっぱり信仰によって知ることだ、知られることだ。我々がすでに読んだところのこの6章の19節にはこういう言葉がありました。これ 2,3 ページ前のところですけども、私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものである。まあこれは船の比喩っていうんでしょうか。私たちの人生という海が大荒れになると。しかしどんなにこの人生のがですね、大荒れになって荒れ、大変だ。大嵐になる時でも船に怒りがあるように、怒りがあるならば、その嵐の時にその怒りを海底に下ろして揺れ動かない、たとえ揺れ動いたとしても流されないということですよね。海は大荒れです。船も揺れます。しかし船は沈まない。なぜならば怒りをそこに下ろしているからだ。その何トンものですね、その船を繋ぎ止めておく怒りって大変な重さになる、そうですよね。確かにそうだと思うんですよね。軽いものだったらダメですよね。まさに怒りに当たるようなものが実は神の存在であり、神を信じるという信仰なんですよ。私たちは神様のもとに信仰の怒りを下ろして、この暴風の中に耐えていくことができるんだ。もしかしたら潰れてしまうかもしれない、難破してしまうかもしれないという不安はあるかもしれません。しかしそこにしっかりとした怒りが 海底にまでですね下ろされているという事実を知っている者は、そのことを確信していく者、そのことを知っている者は、信仰とは望んでいることが確信していくことだということですよ。そしてまた時が与えられて怒りを上げてですね、船は航行し始めるんじゃないですか。嵐は収まって、今回のコロナも同じだと思いますよ。いろんな不安、しかし収まる、いろんな方々の努力によってね、収まってまた私たちは旅を続けることができるということであります。我々のこの礼拝っていうのも結局ですね、1週間に一度ここにいる我々は集まって礼拝するわけでありますが、まさに神のもとに信仰の怒りを下ろしてですね、ここで本当に神によって、先ほど四宿者の祈りにもありましたけど、神によって捉えていただく、神の力によって本当に私たちはその恵みに捉えていただいて、私たちはその怒りを、信仰の怒りを下ろす。神はその信仰を本当に対して恵みを持って答えてくださる。私たちに対してですね、この信ずる者と共にですね、働いて益としてくださる、万事を益としてくださるということであります。ですから我々がたとえ自分の願いが実現しないような時であっても、恐れることはない。かえってですね、良いことになっていくということを皆さんもいろんな形で経験なさってるんじゃないでしょうか。自分の願いがね、願いが叶えばそれも嬉しい、感謝すべきことであります。たとえ自分の願いが叶わなかったとしても、キリスト者は恐れることはない。このことが、もっともっといいことにつながっていくという希望を持っていくことができるし、また実際そういうことを我々自身は小さな経験でありますけれども、あそこでやっぱり自分はこうなんなくてよかったんだな、そして今そのことがよくわかるということが、皆さんもいろんな形で経験なさっているんじゃないでしょうか。たとえ自分の願いが叶わなくても恐れることはない、失望することはない、絶望に陥ることはないということです。それが神を信じるということですよね。もしこれが神を信じるという信仰がなかったならばどうなるでしょうか。人生のいろんな嵐の中で小さな船が難破してるんじゃないですか。外圧からによって難破するだけではない、自らその船を壊しているような現実、これが社会の現実じゃないですか。生きる希望がなくなってしまって、ああ私はもうダメだと思っていくから、先々週もですか話したように、若い魂が、中高生、自殺が今までなく多いって言うんじゃないですか。もうそれは生きたいわけですよ、若い人は本当は。だけど自ら生きる道がないと思ってしまうから、そういうものに走ってしまう、そういうところに行ってしまっている現実というものがあるということだと思うんですよ。本当に、私たちがですね、キリスト者にはそういう形において生きる希望、希望に生きる根拠が与えられている、これが信仰ですよね。これすぐに与えられないじゃないですか。皆さんも長い弓道の歩み、あるいは信仰生活、実際の生活の歩みの中で、少しずつ少しずつ皆さんの中に信仰が形成されてきてるんだと思うんですよ。ですからすぐにパッとですね、分かるわけではないかもしれません。しかし信仰がなければ神に喜ばれることはできませんというのは、そういったこの人生のですね、歩みというもの全体を考えると、そういうことになりますよね。そこでその次の言葉、見えない事実を確認することですというふうに書いてありますね。この確認するというある英語の訳ではですね、見えない事柄の 証拠、エビデンスを、まあ、見ることだということですね。最初の行の最初の言葉は、信仰は希望の根底に神がいらっしゃるということですよね。で、第2番目はそれに続いて、それを、まあ、さらに説明するというか、ような形で、そこに神がおられるということのエビデンスをですね、があるっていうわけですよ。神が本当に存在してるっていうことを、ここにね、神に、この6節のところ、神が存在しておられること、神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていく、これは信仰だっていうふうに、後で6節に説明ありますけど、ここに、確認するというふうに言葉が出ておりますけど、これが、神の存在の証拠を見なさいと、見よと。神が存在しているということの証拠がね、この世界にはいろいろあるんだということなんですよ。それを見てみようって言ってるわけですよ。で、このその次は、それが3、その次の3節につながっていきますね。信仰によって私たちは、この世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことが分かるのです。まあ、どういうことかっていうと、この世界、ここにですね、バークレーという仲介者はこんな説明をしておりました。見えるものは見えないものから作られたと言ってるわけですね。見えるものは実は見えないものから作られたと言ってる。我々がこの見える世界を見てるわけですよね。しかし実はそれは見えないものから作られたんだと聖書は言ってる。そういうふうにヘブライ書の著者が言うのは、当時の思想に挑戦したものである。当時の人たち、つまりこの当時のギリシャ世界、ローマ世界の中でではですね、神はすでに存在していたものから世界を作ったのであって、決して無から創造したのではないと考えていた。しかし神は無から有を作り出したと信仰者は、聖書は見ている。これ皆さん創世記の初めに書いてあるんじゃないですか。神は人間の創造っていうのは、人間も一生懸命知恵を持って与えられてですね、作っていくことができるわけですよね。しかし神が作るということと人間が作るということはどこが違うか。人間はすでにあるものから、すでに備えある、例えば植物でも鉱物でも何でもいいですよね。すでに存在してるわけですよ。それを人間は知恵によって加工して新しいものを作っていく、よりいいものを作っていく。鉄から鉄板が作られて車が作られていく。これ人間の営みですね。人間が作るっていうことはそういうことです。しかし神様は無から、何もないところから作るという、この違いなんですよね。だからこれが無から有を作り出したっていうのが、神の創造という言葉だというわけです。ですから当時の人たち、このギリシャのローマ世界でですね、当時の哲学っていうんでしょうか。そういうのでは、神その、バクロの説明ですとですね、その、この世界というのは、その、あるものからあるものを作ったんだというふうに、こう、当時の哲学は考えていたというわけです。無からではなかったんですよ。で、この世界は、その、神の作られた世界であるというふうに聖書は言ってるわけですよ。この世界は実は神が作ったものだと言ってるわけです。それはどういうことになっていくかというと、神がこの世界を支配しているように思われないとき、そうですよね。神様はこの世界にいないじゃないかというふうに思われるときであっても、神はなおこの世界を支配しておられるんだと信じるのが聖書であり、我々だと思うんです。神様なんかいないよと思えるような現実がいろんな形であるからですよね。どこに神様がいるの？いないじゃないし、またこの現実を見てみよう。いろんな現実を示すことができます。悲惨な現実。しかしなおそこでも 実はこの世界は神が作ったんだというふうに聖書は言ってる。ということは神はこの世界をなお支配、厳然として支配しておられるんだということを、このまあ究極的に我々はやっぱり信じてるんだと思うんですよ。我々の人生も同じですよ。自分の人生は神によって作られたもんだというふうに認識したときにですね、どんなに苦しいこと、神がいないと思えないところがあったとしても、神が私を作ってくださったんだ、神は男と女と作られたって書いてあるんじゃないですか、創世記。神が作ってくださったんですよ、我々の人生を、と信じているのが聖書であり我々だと思うんですよ。ただ我々は偶然に生まれてきた、存在している、現象的に見るとそんなふうに見えるかもしれないけれども、根底的には神が私たちを作ってくださったんだ、これが聖書が私たちに言ってることだと思います。この世界に神などいない、これ無神論というふうな言葉で言われますよね。死んだらば全ては無に帰していくんだよ、何にも肉体を滅びるだけじゃなくて魂も滅んでしまって、何にももうなくなってしまう、無になってしまうんだよっていうのが、まあ無神論っていうか、そういう哲学だと思うんですけど、全てなくなってしまう。しかしそこから一体何が生まれるだろうか。聖書はこの前のページの9章の27節でこう書いてありますね。今日の前のページの9章の27節。人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっていると書いてある。つまり我々日本人もそうなんですけど、死んだらもうそれで終わりだ。あるいは死んでですね、まあ決着するっていうかですね、死ね、それが最後の切り札なんですよ。我々に日本人の考え方。責任取るって言ったようなものもね、死んでばそれで命終わってしまう。しかし聖書は死んでも終わらないって言うんですよ。神の前に立つ時がありますよって聖書は言ってるんですよ。確かに私たちの肉体が滅びますよね。しかし神の前に立つ時があるんだと聖書は言ってるんですよ。無神論からは、この世界が終わってしまうならば、自分が無になってしまうならば、嫌なことがあって、辛いことがあって、他人を無差別殺して、自分も死ねばそれでいいじゃないかみたいな。これが無神論がという考え方がですね、引き起こしている現実じゃないですか。どうせ死ぬで全てが終わってしまうならば。だから、どうせ明日は死ぬ身ではないか、食べたり飲んだりしようではないかと書いてますよね。復活の問題を論じたところに、いや聖書はそうは言ってないんですよ。我々はそういうところでね、他人を殺し自分も死ね、死ねば終わりでしょう、嘘、偽り、殺人、裏切り、暴力、それは神なしの人生ですよ。一体それで本当にいいのか。やっぱり我々は神を恐れ、神に愛され、神によって忍耐し、神によって希望の歩みを進めていく。あなた方は思い違いをしてはなりませんと書いてありますが、まさに信仰に生きるということは、神がおられる、神が存在しておられるということを信じて、この見えざる神を信じて、そして神の戒めに従って歩んでいくことだって、そういうふうに生きた人たちの証拠が旧約聖書に、新約聖書にいくつもあるんだ。それがその次の4節以下、信仰によってアベルは、信仰によってうんぬんというこの言葉がね、ずっと言葉によって具体的なエビデンスを上げていくわけですよ。まあ、ここでちょっと今日時間の関係でですね、この、まあ、本当はアベルについてもですね、ここに、エノクについてもね、 本当は一人一人取り上げても時間がないかとぐらいですよね。あげて取り上げてもいいというようなテーマですよ。しかし、まあ、今日はのところはですね、このノアとアブラハムだけのについて短く言及したいと思うんですけど、聖書はこう言って、まず聖書ノアのところでこういうふうに言っております、これは8節でしたかね、はい、違いました7節ですね。ノアは来るべき洪水の警告を受けて、7節ですね、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けたとき、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、そしてこのうんぬんと書いてますよね、信仰に基づく義を受け継ぐものとなりましたと書いてあります。まあこれはノアのことについては皆さんよくご承知だと思うんですけども、ノアが神の言葉を受けたときに、大洪水が起こって神様はこの地上を見たときに悪がはびこっていたのでですね、この地人類を作ったことを悔いると言ってですね、滅ぼすというふうに言われたわけですよ。しかしノアはその、あなたは箱舟を作りですね、このそこに家族必要な動物たちをこう入れなさいということを言うわけです。入れたわけですよ。そして信じたのはノア一人、誰も信じなかったと書いてあるんです聖書は。ノアだけが義と認められたっていうのはそういうことだと思うんです。誰も信じなかったんですよ、そんな洪水が来るなんていうこと、滅ぼされるなんていうことは。そしてしかしノアは炎天下箱舟を作った。みんなノアを嘲笑った。しかし洪水は現実となり、人類は滅亡寸前になり、ノアの家族とその中に入った者は救われた。箱舟は今日の教会の象徴ですよね。テレビの番組を見たときにですね、こんな番組をやってました。アラスカの氷が温暖化で溶け出して、何万年間の間閉じ込められていた病原菌、だから炭疽病っていう病気のようだってことを説明してましたけど、それが今まで氷の中でいたのに、静まってたのに溶け出してきてですね、その病原菌が出てきて動物や植物や人間にこう取り付いてですね、感染して死んでいく。さらには森林火災が発生して森が消失してしまっている。そんなことが、まあ、ドイツのテレビ局が番組を作っているということを放送しておいて、あ、まさにこれもですね、その滅びの前兆っていうんですかね、印ということを示しているのかなというふうに私はそのテレビ番組を見て感じました。まだ見ていない事柄について神は警告しておられるんだということだと思うんですよ。まだ見ていない事実ですね。それはどうなっていくのかと私は分かりません。だけど神様はこう言っておられると、ノアは恐れかしこみながら箱舟を作った、信仰に励んで神の家族をですね、守っていく、そういう働きをノアはしたんだということであります。この証拠をですね、また実際その本当に洪水が起こったというようなことを証明しているような学者もいますけど、まあ、それは別とした、たとえ別だとしても、まさにそのノアの事実を、ノアの事柄をあなた方はよく見てですね、そしてこの見えない事実を確認しなさいというふうに言われているわけですよ。アブラハムはどうであったか。8節、アブラハムは信仰によって自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出された。そしてそれに服従したと書いてます。 行き先も知らずに出発した。まさにアブラハムは75年住んでいたウルを、メソポタミアのウルを父親と共にですね出発するわけであります。自分の住み慣れたところをですね捨てて本当に神に服従していった。そしてそれはどういうことであったか。我々はこの地上にですね永遠に生きることはできないんだ。たとえどんなにこの慣れ親しんでいるものであっても別れなきゃならない時が来るんだということです。ですからこのキリスト教の教父たちの一人の言葉にですね、キリスト者っていうのはあらゆる故郷を異教とし、あらゆる異教を故郷とするといった言葉を残しておりますよね。アブラハムが75年住んだウルをこう出発するっていうことは大変なことだと思います。しかしそれを捨ててアブラハムはそのカナンの地に入っていく、そういう旅に出た。そしてイサク、ヤコブと共に天幕に住んだ、書いてあります。幕屋に住みましたということが19節ですかね、書いてあります。それは10節の説明によりますと、アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固の土台を持つ都を待望していたからですと書いてます。幕屋っていうのはもうすぐに取り壊すことのできるようなそういうものですよね。しかしそれは我々人間の姿を表しているわけですよ。つまり我々人間はやっぱりここに目指すべき堅固の土台を持つ都、神の国に我々は向かって歩んでいく、そういう存在なんだということを忘れてはならないということなんです。神はアブラハムの神に従って歩んだ生涯に何を与えてくださったか。神の約束通り豊かな果実をもたらしてくださった。神はそのアブラハムの人生にさまざまな奇跡を与えて、そして100歳の時にイサクも与えられて、そのイサクからですね、この一番最後、死んだも同様の一人の人から空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのですという恵みを与えてくださった。まさにこれがですね、6節のところにちょっと戻ってみますと、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じているものなんだと書いてあるじゃないですか。アブラハムの生涯はそういう生涯だったんだということをエビデンスとして、証拠として聖書を挙げてるっていうことだと思うんですよ。そしてこのエビデンスのですね、数々の証拠のですね、頂点に実はイエス・キリストが立っておられる。旧約聖書のいろんな人物たちを挙げてですね、その頂点にイエス・キリストが立っておられる。私が住んでいるこの世界は神をがいないと思っている世界なんですよ。みんな神を信じていない世界なんですよ。そういう中でクリスチャンたちはですね、神を無視するこの世界にあって神を恐れ、神の言葉に従った信仰に生きる、それが神の民、私たちであります。私たちが出ていく社会、まさにそれは神を信じていない社会ですよ。そういう中で私たちは神を信じる者としてですね、こういう聖書の言葉を本当にゆっくりと学びながらですね、どういう生き方をしていかなきゃならないのかということを学びながら、少しずつ学びながら、そして今週もまた我々はそれぞれに使わされているところでですね、戦いに出ていきたいと願うのであります。お祈りします。